ジオ
ポアロ。皆さんこんにちは、松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や、松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根元公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばあの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。本当にさよなら伊勢丹。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、思い出たくさんありました伊勢丹さん、さようならかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。はい、まあ、はい、毎週毎週ねあの伊勢丹なくなるんだよって話でね何やるんだよなんて言ってますが、ついにとうとう3月21日、
はい、
来週です、
うん、
もう来週もうほんとすぐです。カウントダウン始まりましたね。
あと7日って感じですか、
うん、そうですね、うん、でもね、私たちは中部小学校なので、
はい、
もうあの伊勢丹がもう本当になんていうの庭もう本当にね伊勢丹とともに大きくなってきたんですよ。
デパートってね、はい、大きなものがね。
そうなんです。なので今日は、
はい、
一番組丸ごとさよなら伊勢丹特集にしたいと思います。はい、もう勝手ながらそうさせていただきたいと思います。いや実ね、伊勢丹開店1974年の4月19日なんですが、
はい、
私が松戸に引っ越してきたのも1974年4月なんですね、
はい、
だから松戸伊勢丹とともにですね、
はい、
私は松戸にやってきたという。
あ、すごい感慨深いですね。
そう、飛来してきたというね。でもともと私たちが通った中部小学校というのは、はい、伊勢丹があった場所にあったんですよね。
そうですね、
はいはい、なのでかっちゃんは1年生と2年生、1年生、
そこの伊勢丹のあったところ、
うん
から入学ではなくて、
ああな
今の新しい
ところが1年生
中部小学校になってからの最初の1年生、うん、だから47年、まあ、私皆さん知ってるからね、
もう年ごまかせないです
47年の入学で、
はいはい、
だからその間2年間約、うん、伊勢丹は特館特館作ってたと、
工事してた、ね、うん、そういうわけですね、はい、でオープンと同時に私は来たので、うん、
引っ越してきて
もう、ね、でしかも伊勢丹から徒歩10分ぐらいのところに住んでたので、はい、まあなんて華やかな街なんでしょうと。
あ、うん、まあ、他の土地から来た人は、
う
ん、なんで伊勢丹あ松戸にって思うかもしれないけれども、
そ
う
そ
う、うん、
その前がだから町田だからね。私町田ってもの今でこそね、うん、ちょっとおしゃれなものもたくさんあるとこだけども、はいはい、当時町田の駅からバスで20分ぐらいの団地に住んでたので、うん、もうね山と団地しかないですよ。
お、
本当にだ、そんなところですよ、
ま、景色が、
うん、
家の周りは
そうだからね、うん、デパートというのは、うん、駅の近く小田急とかありますよ、うん、もちろんね、はい、だけど、はい、バスに乗って、うん、長いこと揺られて街へ出て、うん、デパートっていう
やっと
デパート
みたいな、
うん、みたいな感じだったのに、はいはい、家からだって歩いてすぐ伊勢丹があるんだよっていうだけで、うん、まあもううちの家族一家総出でね、あのデパート好きだったんでまあ毎週、
はい、
毎日、うん、行きましたね。本当に
うちっていうかうちの実家は、まあ、お店やってたじゃないですか、はい、
そうなんですよ。
で結局、うん、大手デパートが来ると、
うんうんうん、
本当の商店は潰れるっていうちょっとね、
は
い、商売的には危機感があって、
はいはい、
うん、まあ結局、まあね、伊勢丹ができたことで商店街がちょっとなくなったりとかは、まあ、実際あったりして、で、
うん、
伊勢丹が定休日が水曜日なので、
ええ、
あえてみんな火曜日が休みとか合わせないようにして、
あ、もう伊勢丹やってない時は商店に、
うんうん、そう、商店に来てほしいみたいな。
そうなんだ。
結局なんかその大きな、ね、店舗が出ちゃうと、うん、はい、まあ、ちっちゃなお店がどんどんみたいな。でも今残ってるってことは、
う
ん、それだけ、ね、うん、人気というかね、あのお客さんがちゃんとついてるってことで、
うん、
まあね、松戸駅周辺は
そうですね、うん、実際でも、うん、その後はどうでした、お商売の方は。
商売は、
まあ、多分伊勢丹みたいな、そういう、そう商売はじゃなくて伊勢丹が、
うん、
できたことで、
は
い、割とにぎわったってこともないです、
うん、まあ駅前周辺ぐらいですかね、うん、あと アトレ、今アトレだけど、はい、ボックスヒルが、
はいはい、ボックスヒル
できた、ね、できてね、うん、結局伊勢丹の通りは、うん、まあ、人が行くけれども、うんうん、私が住んでたバス通り、市川松戸のバス通りあたりはあんまりこう客が、は
い、うん、じゃあ、まあ商店の皆さんはそんなに嬉しい ばかりじゃないというか嬉しかったわけではない最初はね、
う
ん、
まあ、その前に長崎屋という、うん、はい、サンバード、
何しろですね伊勢丹のできる前というかで、はい、伊勢丹の横にですよね、
今の新館ですね、はい、新館のところには長崎屋というちょっとね、はい、まあ、ちょっとローカル的なデパートというか、
え、まあまあ庶民派のデパートがありまして、
そうそう、うん、ありました、うん、だからそこには結構、うん、まあね、高級ブランドというものは置いていないので、
ね、かぶらない感じですよね、
そう、うん、だからそこに行って、うん、まあ買い物はしたけど、
サンバード長崎屋で全部歌えるよ今歌えて、
サンバード
だからそこで、うん、あの私は、まあ、伊勢丹でもね、うん、あのアイスとか食べましたけど、はい、長崎屋でソフトを食べるっていうね、
そうね、そうそう、ちょっとで結局、うん、伊勢丹ができて、うん、客層が全くガラッとデパートだからブランド品とか入ってきたじゃないですか、
ね、
うん、でまあね、サンバード長崎屋がなくなり、
そういつの間にかって感じだったよね、うん、いつ頃でしたっけね、中学校ぐらいだった、
中学、うーん、まあ、小学校、うん、高学年ぐらいの時にはもう
なかったでしたっけね、うん、そうだから長崎屋があり、
はい、
で伊勢丹があり、うん、で商店がありで、うん、もう本当に賑やかな街、
うんうん、
でもうこの間ね、あのかっちゃんが見てきたあの伊勢丹の、はい、あれですよね、あの何、歴史、うん、の写真展みたいなのあったんですけど、はい、うん、これ見るとすっごく懐かしいと思ったのが、まあ、皆さんね、古い方はご存知の通りね、伊勢丹の前になんか謎の噴水モニュメントがあったんです
ありましたね、はい、あれもなんかおしゃれというか、まあ、
当時にしてみたら、うん、はい、あの色もね、うん、昔の家具の色なんですよね、オレンジと緑、うん、
あ
でね、あの、はい、子供用の家具なんかで一番人気のあった色だと思うんですけども、うん、なんか丸い玉が水の上にぐるぐる回ってて、
う
ん
う
ん、
なんか噴水というまでもいかないけれども、
そこから水がジャージャー出ているんだよね、
そうそう、う
ん、だからその 水をね、こうなんていうの、触ろうとする子供とか、うん、覗く子供がすごい多くて、うんうん、でうちの弟ね、あの、まあ、よくたまに喋ってますけどダウン症なんですけども、すっごく暴れん坊なんですよで4つぐらいの時なんで、もう年中あの下に靴落として、
うん、
もう大騒ぎ伊勢丹の、ね、社員さんに呼んできて何とかしてもらってっていう、うん、でもね、でもただ子供にはすごくね、あの人気のあるモニュメントだったんですよね、うん、
はいはい、
そうだから未だに久しぶりにその伊勢丹の話をすると、昔の友達とかは、あ、あの玉まだあんのって言われいや、だいぶ前にないけどみたいな話で ね、そうだからそういうことの思い出もね、うん、いろいろあったりとかして、うん、そう弟絡みで思い出すのは、そう、 うちの弟そうやってね、あの暴れん坊ダウン症なんでちょっと一人でどっか行っちゃったりすることがあったでしょ、はい、で当時携帯なんかもない時代に、うんうん、もう大騒ぎですよね、うち中でどこ行っちゃった、どこ行っちゃった、
探さなきゃって、
うん、で電話をかけてきたんですよ、もうもうちっちゃい時ですよ、はい、小学校で電話番号とかはちゃんと教えてて、うん、電話かけてきてメソメソしてて、どこにいるのって聞いて、何が見えるって言ったら伊勢丹って言ってだから伊勢丹の見えるどっかにいるらしいってことがね、うん、分かる、はい、でそれはだから伊勢丹っていうのが分かるぐらいのものだっていう、うん、その象徴的な、何が見えるって伊勢丹って言ってね、うん、言ってた。伊勢丹って言って、伊勢丹がなんで見えるかっていうと、横の松戸ビルジング の、 あの回転のね、レストランのところ、はい、あれがまあ松戸に帰ってきたなというみんなの象徴っていうふうに言うぐらい、うん、で弟もそれを見て伊勢丹って言ったんですけど、あれは伊勢丹じゃないよねって言いながら私、はい、今回ね調べて初めて知ったんですけど、実は伊勢丹も含めて松戸ビルジングっていうんですね、うん、で松戸ビルジングの事務所棟を、そして店舗棟、うん、で伊勢丹は松戸ビルジングの店舗棟だそうなんですよ。だから同じなんですね、その敷地のものっていうのはね、うん、はい、でこっちのその松戸ビルジングの方も伊勢丹とともにね、いろんな華やかなものが、
あの珍しい回転レストランでしょ。
そうですよ、
一番上は20階の
回転レストランですよ、ね、これね、あのホテルニオータニがですね、はい、あの実際あの清井町のホテルニオータニも回転レストランが新館にも旧館にもついてて、うん、ちょっと象徴みたいな感じになってるんですけども、松戸にあるっていうのが、ね、もう本当にあれは出来たての時はもうウキウキしながら、うんまあ、そんなにたくさん行けるところじゃないんですけど、うん、
あの聞くところによると、うん、そこで結婚式披露宴をしたっていう人も、
そうなんですよ、宴会場、うん、結婚式場、あとレストランということで、うん、 めちゃくちゃ華やかですよ ね。
でなんかその下に着付けとかがあったり、
う
ん、
そうそう
あの写真、はい、スタジオがあったり
なんかもう全部あそこでできちゃうよみたいな ね。だからもうなんかね夢のような当時にしてみたら夢のような
ですよ
ね、
駅近だし
そうそうでそれで松戸ビルジング の高級なその回転レストランもあるけれども、うん、伊勢丹の方の庶民的な食堂って、うん、庶民的っていうかデパートとかやっぱちょっと高いんだけども、うんまあ、食堂的なものとか、はい、あと屋上で
屋上
いろんなことをやっていて、でまあ、近年ねビアガーデンとか、はい、あのハロウィンフェスやったりとか、はい、またちょっとあそこ屋上が復活の兆しがあったんですけれどもだからこそ余計残念なんですけれども、うん、前はそこでアイドルのショーとか
そう
で戦隊もののショーとか、
うん、見に行った
ですごい覚えてるのは多分かっちゃんと一緒に行ったんだけど、はい、その8歳の時に榊原郁恵さんのデビュー、ね
うん、
なんてキャンペーンですよね、はい、私の先生っていうシングルを買うと握手してくれて、うん、サインくれて私まだありますからねそのサインね、はい、でサインくれてっていうのが、まあ、小学校3年生のそのデビューの時ですよね郁恵、
うん、
ちゃんがねすごいなと思ってだ結構なスターがやってきたり
そうあの、うん、新人、
うん、新人そうそうそう
結局新人さんが
ちょっとこう、ね、キャンペーンですよね、
うん、来てみんな見て
そう覚えてるのは、ね、結局そこでキャンペーンしたり、うん、あと伊藤楽器ありましたよね、
はいはい、
あの東西にありますよね、うんうんうんうん、そこに伊勢丹でキャンペーンをした歌手の皆さんがサインをね、
うん、
置いてあったりとかね、は
い
なんかすごいじゃん
懐かしい
そう、そんなところにね、うん、電車にも乗らずに行けちゃうんですよっていうのがなんか私としては本当にね、うん、なんか松戸って便利だし、うん、華やかだしいいなってずっと思ってたっていう思い出があるんですけれどもでこの1974年、はい、せっかくだからね、はい、いろいろ何があった年なのかなって調べました、
はい、
でまあ終戦がから終戦から約30年ですね昭和49年なので、うん、約30年でもう高度成長期もな波に乗ってきてる頃なんですけれども、うんうん、何が流行ってたかというとですねユリゲラ
ー、
超能力ブーム、
はい、
でセブンイレブン1号店が開店
お
長嶋茂雄引退でフィリピンから小野田博夫さん帰国
あ、
うん、その頃ですよ、はい、で流行った歌中村雅俊さん触れ合い
いいなそれ
そう恋のダイヤル6700フィンガー5
ひ
と夏の経験山口百恵、うん、この
あ
たりです
あ
と赤いシリーズが
あ桃江ちゃんの
波に乗ってます、はいはい、あと映画だと私たちがよく見る砂の器そのあたりがやってますです
ごいね
そうすごい年でやっぱりなんかその話をちょっと聞くだけで思い出が蘇るっていうか、うん、あんな年だわこんな年だわっていうそのすごく頭に来るじゃない蘇るじゃないですか、
はい、
だからもうなんかそれをねなんか今思うといやなんかすごい時代だなって思うんですよねなんかいろんな、
うん、活気があるっていうかね
そう活気がある
みんなが元気になるっていうか
そう、
うん、
だからあとねもうフィンガーファイブがすごいやっぱり人気があった時ですね、
はい、
学園天国とかねあとよろしく哀愁ですね郷ひろみさんのね、うん、三崎巡りとかね結婚するって本当ですかダカーポさんこの間小金に見えてましたよ、
はい、あ小金で、
うん、あ今度来るのかななんか3月に小金でダカーポさんが来るっていうのを見ましたけどね、はい、だからそんな時代ですよ、
うん、
だからね基本的にはもうこの華やかさ一番その松戸がこう注目されてるって言うとあれですけど、
うん、そうですねであの松戸の人口もどんどん増えてって
そうですね、
年だし、
うんうんうん、
やっぱりそれでまた活気が松戸の活気が ね、
あね出てきて、
うん、
本当にねあと ね、
なんかね
ちっちゃい思い出だけど、
はい、
地下に飴の、うん、回転する飴あったでしょ
量り売りでしょそ
うそうなんかもうキャンディーがわーって貼って、うんはいはい、それをこうゆるゆる回ってるところを子供がこうぐるぐる回っていくっていうね、うんはい、あれも夢のような、うんね、なんか回転がなんかすごい流行ってたのかねなんかぐるぐるしてたっていうかね
ありましたね
そうあれもだから好きな飴を 1,2、うん、個ずつこうね買えるっていうね、うん、幸せな感じ、
ね、
本当にねなんかもう思えば思うほど悲しくなっちゃうんですけど、
うん、伊勢丹って2丁目なんですね、
う
ん、
あーそうだ2丁目ですね、う
ん、我が2丁目としては、
はい、
夏休み、はい、あそこの広場で、はい、ラジオ体操をしていたという
あ、そう、
うん、笑っちゃうでしょ、いい笑っちゃう、まあ、ちゃんと許可を取ってですよ、
もちろん
勝手にはやりませんよ、
ゲリラ的にやってないんでしょ。
え、だからすごい、うん、通勤途中の人が振り返るぐらいの子供たちは、あのうちの子供ちっちゃい時にね、
そうなんですね、
子供会の時に、
私は、私子供会は、うん、根本は北部小で普通にやってましたよ、
あ、うん、まあ、大体小学校の校庭とか近くの公園とか、
いい、うんうん、広場いいの、
そうありましたね。
いや、あの頃でも子供もすごく多くてね、
はい、
うん、だから子供向けのものっていうのもすごい多かったから、うんうんうん、それはそれでなんかそういう時代だったのかなって。
サンリオ、
うんうん、
サンリオさんが、
そうだね、
キティ、キティちゃんとか、キララとか、結構
パティ&ジミーとか、
うん、なんかそういうなんかこうキャラクターものとかも伊勢丹にいっぱい売ってて、うんうん、
売ってました、
うん、なんかそれ集めてたりとか、
ね、そう、もうね、思い出す、思い出すだけでもう涙が出そうなおもちゃ売り場とか、いちご新聞とか ね、 ね、だからそういうとこにすごい子供がたくさんいて、うん、でもなんか伊勢丹の上でなんか食べてみたいな時代ですからね、うんうん、いや、あとね、あの地下にね、あのデパ地下に今でいうジャンボお稲荷さんコーナーがあったんですよ、でそのお稲荷さんが未だに覚えてたけどすごい美味しくて、もともとお稲荷さんって当時は普通に揚げに、なんていうの、ただ酢飯が入ってるのが多かったんですけども、うん、はい、もうね、すごいの、あの五目、
あ、
うん、
はい、
五目寿司、五目寿司が入ってる、うん、ですっごく大きいんですよ、その揚げさんにパンパンに入ってて、うん、なんかそれがねすごく思い出します、あの回転してる飴とね、
うん、
そう、すごい思い出す、
うん、
だからやっぱね、あの頃からデパ地下っていうのがすごくあの美味しいんだというのを教えてくれたのは伊勢丹ですよ、うんうん、
伊勢丹
そう、伊勢丹でしか ね、 ね、何も知らないですから、私
祭事がもうやらなくなると
今後ね、
物産展がどこでやるのって、もうやらないでしょ、
いや、だから
やれないよ、ね、
場所的にやっぱり祭事っていうのは、うん、物産展っていうのはデパートの屋上か駅のコンコースなんですよ、は
い、あ、
だからあとは駅の松戸駅でねやってもらうしかないんだけど、うん、いや、でもなんか一つ一つそうやって撮ると、え、なくなっちゃうからどうするんだろうってね、今日もだから普通に歩いてたら、なんかあそこのお菓子が大好きなんだけど伊勢丹なくなっちゃったらどうしようってみんな言ってて、
うん、
でやっぱり一番困るなと思うのはお中元お歳暮です ね、 ね、私どうしようかと思って本当に未だに悩んでるんだけどいや、でもなんかね、一つ一つ考えるにつけ本当に悲しい話なんです、
うんうん、なんかもう生活の一部にね、うん、本当なってたから、
なってます、
本当にね、急になくなると、なくなった後の生活が不安、
うん、じゃあどうしたらいいのってなりますよね、うん、だからまあ少しずつ、まあこんな落ち込んでばっかりもいられないので、はい、まあね、何かテナントもいいテナ、うん、いいテナントっていうかね、うん、そういういろいろな楽しいテナントが入ってもらえることを、うん、とっても楽しみに
ですね、
うん、待ちたいと思いますが、うん、でもテナント入るまで1年ぐらいかかるよね、
きっと内装とか ね、 ね、いろいろと準備とかがあるので、
本当にだからちょっとしばらくはドヨンとする感じがありますが、うんうん、ね、ちょっと皆さん何が欲しいか、
広場だけでもね、
うんうん、
貸してもらってね、
まあでもなんかね、あの企画するかもしれません、うん、松戸市もちょっとね危機感持ってるみたいです松戸市の役所とかね、うん、皆さんだからあの、うん、やっぱり緊急対策しなくちゃいけないと、このまま
商店街もね、うんうん、さびれちゃうからね、
そうこのままじゃね、うん、あのいろいろ良くないということはみんな考えてるみたいなので、はい、ぜひね、あの皆さんも何ができたのかなっていう気持ちで、うん、ちょっとまた松戸には来ていただきたいなんて思います、うんうん、
はい、
はい、ちょっと話題を変えまして、はい、松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います、今週の記事は松戸経済新聞、新松戸のコワーキングスペースが移転、松戸駅東口に新店舗という記事です。松戸のコワーキングスペースバナナクラスターが3月1日営業を始めました。こちら住所が松戸市小根本、ラジオポアロと同じ住所になりました。2014年1月に新松戸にオープンし、今年5年目を迎えた同店、2月16日に新松戸での営業を終えて移転しました。店主の森田博之さんは、市の中心に店舗を構えることにより利用者の利便性とサービス向上を目指します。コワーキングスペースは多様な属性を持つ人たちが同じ空間で仕事をすることにより知識や経験を共有してイノベーションを起こせる場所ですと話されています。会員はフリーランスや小規模な会社の経営者が中心です。利用者からは自宅で仕事をするより集中できるという声がよく聞かれます。仕事の打ち合わせで利用する人も多く、ビジネスを気軽に始められる場所ですと森田さんはおっしゃっています。30坪のフロアにブース席やミーティングテーブル、会議スペースなどが並んでいます。森田さんはレイアウトの設計は自前です。 4年の運営経験をもとに落ち着いて仕事や勉強ができるスペースに仕上げました。ビジネスで必要な電源、無線 LAN、コインベンダー式の複合機、フリードリンクのコーヒーやお茶もあるので長時間でも快適に過ごせますよと話しています。森田さんは会員は月決めの、ね、定額で9800円から利用できます。スタートアップ企業のオフィスとして利用すれば初期投資が少なくて済みます。貸切イベントもできるのでぜひ一度ドロップインで利用してみてほしいですと呼びかけています。営業時間は平日9時から21時、土曜日曜祝日は10時から18時。利用料金はドロップイン一時利用で1時間まで300円、3時間まで600円、6時間まで1000円、6時間以上1200円となっていますという記事です。このね、松戸経済新聞を書いてる編集長がこの森田さんです。
はい、はいはい、
あの編集長がやっている業務ですね、松戸経済新聞に経済新聞と新松戸にあったコワーキングスペースバナナクラスター、こちらが松戸に移転しましたということで、あのご自身のことを書いていただいたような感じになっておりますが、はいはい、いらっしゃいませってことで小根本です、
はい
はい、ようこそ松戸へという ね、
ね、
だから私たちいつもね松戸経済新聞さんにお世話になってるんですけれども、今度はね小根本会だねということでさあ飲みましょうということでね、ほんとすぐ近くなんですよ、
ね、近い、
徒歩ね5分ぐらいです。5分もかかんないかもしれないぐらい近くて、なんでね私もまたちょっとね行ってみてどんな感じかなって見てみようと思ってますが、本当に笑っちゃうぐらい近いよねって話をしてたんでね、なんでね松戸に越してきて、いろいろこれからまたね松戸の方に知っていただけたらいいなと思いますので、いろいろね今コワーキングスペース流行ってまして、あちこちで聞きます。ですごく簡単にね借りれるし、すごく気楽に利用ができるので、ぜひ興味があったら一度ね皆さん見に行っていただけたらいいなと思いますので、松戸経済新聞ともども、ね、こちらバナナクラスター、松戸のバナナクラスターの方もぜひ皆さんなんて言うんだろうね、愛用してあげていただけたらなと思います、ね、はい、以上松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。はい、ね、ちょっと松戸に集まってきていただいて嬉しいななんて思いますけれども、そんな、ちょっと伊勢丹がなくなる悲しい町松戸なんですけども、はい、なんかねここんとこテレビでよく取り上げられます。
そうですね、
はい、ね、次のねテレビはですね E テレ、 NHKE テレです。
はい、
このね、ラジオポアロにもベジフルクラブにもゲスト出ていただいた、はい、うん、田島和夫さんがですね、はい、なんとフランス料理の先生ということで出るということなんですよね、はい、
うん、
番組名は趣味ドッキ、3月21日水曜日21時30分から21時54分 NHKE テレで幕末維新飯第7回徳川慶喜勝負フレンチフルコースというタイトルです。なのでもともとね将軍フレンチということで、はい、いつも
途上亭の中の将軍亭で、
はい、でいろいろね、はい、食べたり私も披露してもらって食べたりとかもしたことありますが、ここのところねNHK の番組の中とかでもそのあれですよね、アイスクリームだったりとか、はい、当時のアイスの再現とかいうことで、秋竹さんがパリ万博に行ったということが縁で、はい、フレンチのそのコースをね当時のフレンチを再現ということをいつも田島さんされてるんですけども、それをテレビでやると、
ね、
すごいな、もうどんどん有名になっちゃってもう、
ね、ただ今お店ね持ってないから、
そうそう、
ね、一生懸命、食べたいけどどこで食べるの、
そうそうそう
って、
そうなんです、そう、田島さん聞いてる、お店はそう前はねその田島亭、はい、新松戸にね、あって私たちもよくお世話になって、本当にねめったに食べられないものから、
そうです、ね、
いつも食べてるのにすごい美味しいものまで、なんかいろいろなお料理をね作ってくださって、またもうものすごい独特のキャラなので、話だけでもね面白いというね、田島さんですが、3月21日水曜日 E テレということですので、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思います。
楽しみです
ね、本当に楽しみで、こちらね再放送もあります、
はい、
3月28日水曜日のお昼です。11時30分から11時54分に再放送もありますので、こちら本放送再放送ね、どちらか見れるときに見ていただけたらななんて思うんですけれども、もう一個、
はい、
有名な出没アドマチック天国、テレビ東京の人気番組ですけど、おマットさんでしたですね、もうそうかキンキンじゃないけどね、
なくなった、
そう寂しいですが、もう出没アドマチック天国、松戸です、
ね、結構松戸何回も取り上げられて出てますけど、うんうんうん、また新たな発見のお店とかいろんなものが多分、
ね、そうですよね。どこが出るんだろう。結構ね、あの噂レベルでいろいろ聞くと、うん、なんかあんま知らなかったりするとこが多かったりして、ちょっと楽しみです。
じゃあ、うん、私たちも勉強しなきゃ。それ見て
で私たちのよく知ってるいろんなことも、うん、あの取材に来てたよっていう話も聞きましたんで、うん、3月24日土曜日の9時から9時54分、うん、テレビ東京です。皆さんぜひ見てください。これからのね、うん、松戸を元気づけるためにも、はい、多分そこにも伊勢丹閉店とか出てくると思います話題としてはね。
もうね終わっちゃった後のね、
うん、そうそう、だから伊勢丹がなくなっちゃったって話も出てくると思いますが、うん、まああのもう伊勢丹はないので、うん、伊勢丹に頼ってはいけないということ で、うん、で新しい時代がね、うん、はい、だからやっぱりねデパート自体がやはりちょっとお客様の集客が少なくなってきてる時代なの で、うん、で大きないろいろなねあの流れがあると思います、うん、だからまあその時代の流れってこともあるのでまた違った意味で楽しい松戸をみんなで作っていけたらいいななんて偉そうなこと言ってますけどね、うん、まあでもね本当にあの、はい、いろんな会あの自治会とか町内会のイベントもありますし、うん、いろんなところでいろんなイベントもあります。なのでねぜひ松戸を皆さんあのどんな風に変わっていくのかを逆に楽しみにしてもらえたらいいななんて思います。
でもイベントがあればね皆さん参加してもらってね、は
い、そうなんですよ、うんうん、私たちも告知頑張りますのでね、はい、いろんなイベントに参加してもらって、うん、でもうちょっと松戸ねあの元気に私もあのしたいと思いますのでね、はいはい、まあ、ちょっと一瞬今日はあのブルーな感じで、うん、あの伊勢丹さようならということでお送りしましたが、はい、またちょっと元気な情報をたくさん伝えたいと思います、うん、はい、最後になりましたが、松戸の伊勢丹の皆さんいろいろとお世話になりました。
そうですね、うん、ありがとうございました。
はい、
う
ん、あの総務部長さんから店長さんから、はい、もう本当にハロウィンに、ね、出ていただいたりとか、うん、一緒にね、うん、あのドラキュラの格好してもらったりとかねスーパーマンの格好してくれたりとかもう本当に地域に密着して
社員が楽しんでたとこ、ね、うん、すごいそれが印象的。
そう、街がハロウィンなら社員さんみんなね、うん、そう、あのハロウィンの格好してくれたりとか、そうもしてね、うん、もうそういうような楽しい思い出もたくさんありますので、うんうん、まあ、新天地でも皆さんぜひ頑張ってこの松戸でこの、はい、なんて言うんでしょうね、あのこの住民と触れ合った楽しさをねまたよその地域でも、はい、あのぜひ発揮していただけたらなと思います。本当にありがとうございました。というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますのでぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にも Twitter もありますのでぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。